If you have a heart,
if you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今日は子どもたちの未来を考える上ではこの方をということで、町の保育園や町の子ども園の代表されていらっしゃいます松本理月さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
松本さんは先日、以前から私の大切な友人の一人でもあります、そしてこの番組にもお越しいただきましたアメリカのマサチューセッツ工科大学メディアラボの所長を務められて、そして現在は千葉工業大学の学長も務めていらっしゃいます伊藤丈一さんと共著、普通をずらして生きるニューロダイバーシティ入門という本を発売されました。
これフォーブスジャパンから出た2つ目かな。
あ、そうです、フォーブスさんの2つ目の本
になります、ね、すごいですよね。あのフォーブスですからね、世界のフォーブスの2冊目の本で、しかも伊藤丈一さんと共著なんですよね、はい、拝読して素晴らしい試みされてるなと思って。
ありがとうございます。
この認可保育所、町の保育園、うん、そして認定子ども園、町の子ども園、どういう特徴があるんでしょうか。
そうですね、その名が示す通りなんですけども、うん、町ぐるみの保育をしていまして、その時に2つの思いをよく語ってるんですけど、まあ、その子どもたちの育ち学びをこう社会や地域とつないでいくっていうようなところが一つと、うん、でもう一つが保育園あるいは学校もそうだと思うんですけど、町づくりの担い手になって、町づくりの拠点になって地域のウェルビーイングを進めていくっていう、まあ、そういった2つの視点を持った園。
子どもも育つし、うん、町もみんな幸せになる
の、はい、っていうことを少しいろいろ考えながらやってきました。
でこの伊藤丈一さんとの共著の中でもあるニューロダイバーシティ、これは最近よく聞く言葉ですけど、どういう意味なんでしょうか。
そうですね、脳神経の多様性というのは茂木さんの前でお話するのもあれなんですけども、というところでありまして、まあ、自閉症とか ADHD 圏の子たちのところからの運動が始まってるんですけども、うん、いわゆる生物学的には脳の正常なバラエティとされていて、脳の感じ方とか考え方、その違いがあることによってそれをなんか障害として見なすんではなくて、むしろそれを可能性として捉えて、その人が持っているその素敵な部分を伸ばしていくっていうことをやっていこう、まあ、そんな考え方に基づいています。
ね、だから松本さんの本当に取り組まれていることって、町で子どもを育てる、子どもを通して町が育つ、そして個性とか可能性を大事にするってことで、まさにあの今リスナーの方がね聞いてみたいなっていうお話だと思います。ということで今夜は町の保育園そして町の子ども園の代表されていらっしゃいます松本理月さんをお迎えして、松本さんの目指されている子どもを中心とした社会の在り方、じっくりお話を伺っていきたいと思います。松本さん、この後もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまず松本さんのプロフィールをご紹介させてください。松本理月さんは1980年東京都のお生まれです。2003年に一橋大学をご卒業後、博報堂不動産ベンチャーを経て、かねてからの保育の構想の実現のため2010年ナチュラルスマイルジャパン株式会社を設立されました。また一方ではイタリアで先端的な幼児教育の取り組みをしているレジオエミリアの国際ネットワーク日本窓口団体ジレアの代表も務めていらっしゃいます。認可保育所、町の保育園、認定子ども園、町の子ども園を都内6カ所に運営し、また保育の場を町づくりの拠点として位置づけ、豊かな社会づくりを目指しご活動されていらっしゃいます。ということで松本さん、かなり初期の頃から実はあの社会起業みたいなことされたかったんですよね。はい、
そうですね、まあ、大学の時に子どもの環境に少し思いを持ちまして、まあ、そこからいろいろ子どもの場のリサーチというかやり始めて、うん、まあ、とにかく乳幼児期の重要さというようなところを、まあ、自分なりに感じたり、あるいは面白さですね、まあ、私すごくクリエイティビティにすごく関心があったので、まあ、そういったところからその子どもたちの創造性に触れて、この時期の子どもたちなんか面白いなというところから始まっ ったところだったんですけども、でまあその子どもの環境分析自分なりにしてた時に、まあ、特にこの日本における環境でなんで保育園と幼稚園と、まあ、その後出てきた認定子ども園というものの3つのパターンがあるんだろうというところが当時よく理解ができなかったんですね。で結構周りの人にいろいろと話を聞きに行ってもその明確な違いっていうのは皆さん分からずにいて、保育園でも教育って始まってるし、幼稚園でもなんか預かり時間も長くなってるし、どういうふうな制度的な違いとか位置づけの違いがあるのかっていうことがなんとなくこうみんなが理解できてなくて、でそういうなんかいわゆる制度的な違いとか方針の違いが様々あって成り立っている状況ではあるんですけども、0から6歳って人格形成期において最も大事な時期と、その時期にこの国としてもう少しグランドデザインをしたり、あるいはなかなか社会が理解できてないってことはみんなのものになってないってことなんじゃないかなみたいな、まあ、ちょっとそういう頭でっかちなとこが入ったんですけども、まあ、幼児教育保育っていうところは非常にこう大事だなというふうに思いながら、まあ、自分なりにアクションしてみたいというふうに思ったところがきっかけでした。
なんか最初大学の時に幼児教育の現場に関わるような機会があった。
そうですね、私当時雑誌の編集をしていて、まあ、当時なんかいわゆる DTP みたいなのが出始めた頃、でその時にインタビュー書をやっていたんですね、はい、まあ、そんな雑誌作りに結構夢中になってしまって、でまあ少し大学の単位を取るためになんかいろんな授業を受け始めてる中で、そのボランティアをしていくその授業があったんですね、でそこでたまたま地域の児童養護施設に関わることがあって、でそういったいわゆるクリエイティビティを発揮されながら活動されている方々へのインタビューをこうしていた中で、自分なりのこう、まあ、ある種テーマを決めてそこの道をこう深めていくかっこよさにちょっと憧れているようなところがあり、自分はどういうふうにこう生きていくのかなみたいな、ちょっと悶々としながら、なんか自分探し的なことも含めながら、まあ、雑誌作りを多分してたんだと思うんですけど、でその時にこう児童養護施設とか子どもたちと出会った時に子どもの環境について自分なりにチャレンジしてみたいと思ったっていうところがスタートだったかなと思います。
今この番組聞いてくださってる方、ご自身のお子さんとかあるいは周りに個性が、まあ、非常にユニークで、まあ、いろんな現場でちょっとね、うちで受け入れられませんとか逆にちょっと言いづらいとかそういう思いをされてる方いらっしゃると思うんですけど、松本さんご自身の経験から子どもの個性ってどう捉えればいいとお考えですか？
そうですね、私たちがまあ大学の時にじゃあ自分の理想の教育のあり方ってことを考え始めた時に、まさに個性を大切にするっていうところは一つの自分の着眼点でもあったわけなんですね。というのと先ほどちょっとお話したこう街ぐるみというか社会とつながるってことの重要さみたいなことは自分なりにすごく価値観としてあって、でそんな中で先ほどプロフィールのところで触れていただきましたレッジョ・エミリアという幼児教育のアプローチに出会うんですけども、
これよく聞く名前ですけどどういうアプローチでしょうか？
これイタリアのレッジョエミリア市というところ発祥の教育のアプローチなんですけども、創造性と協同性の教育というふうに言われるんですが、まあ、知識っていうのはこう大人から届けられる伝達されるものじゃなくて知識っていうのは創造されるものだというようなところから、まあ、特徴的には教室で何か知識を届けられるんじゃなくてアトリエ、教室じゃなくてアトリエがあって、
アトリエ
で子どもたちが何かを表現したり作ったりしながら、自分の目的とある意味こう社会のこういろんな理念概念をつなげて、まあ、想像していくっていうようなことをやっているんですね。ある種プロジェクトベースラーニングみたいなことが結構広がってきているとは思うんですけども、その先駆け的なところでもあるとは思うんです。でそれをもう1970年代ぐらいからやられていて、そういった、まあ、いわゆるクリエイティビティのその教育を進められているっていうことと、それがやっぱりこう社会によって子どもっていうのは興味関心とかいろんな事象に出会ったり文化に出会ったりしながら自分を開いていくっていうことをしていくことが子どもの権利だっていうことを考えて、地域町がですねその子どもたちの学びの環境とか育ちの環境を支えてるんですよね。そういったところは本当に素敵だなと思いますし、かつやっぱその子どもと関わりながら大人たちもっていうかその町の人たちも新しくその子どもたちの目を通して子どものレンズを通して自分が知ってる世界と新しく出会い直すみたいなこともあるので、その町もその子どもたちが参加することによってなんか少し豊かになっていく、楽しくなっていくっていうようなことを、まあ、結構民主主義的にですねやってるような町でもあるんですけど、まあ、それで創造性と共同性の教育みたいなことは言われているっていうところはレッジョエミリアのアプローチ。
やっぱりそういうところだと子どもの個性ってのは生かされる。
はい、でそうですね、その個性に今度つなげていこうとすると、そのレッジョの中心的な哲学というかアプローチの考え方に100の言葉っていうのがあるんです、100の言葉で、100の言葉っていうのはまさに教育っていわゆるその言葉を使って伝達するみたいな、まあ、考え方があったわけですけども、その言葉っていうことにすごく多様性多性性を持たせているようなところがあって、つまり100の言葉っていうのは100人いればもちろん100通りの言葉があるよね。 そういったいわゆる違いに価値を置いてるってところもそうですし、あるいは一人一人の言葉にまさに重きを置いてるってこともあるわけですけども、もうちょっと幅広いというか深い概念があってっていうのは、いわゆる言語だけでこんなに豊かで複雑な世界を理解するのってもったいない。ないわゆる言語っていうメディアだけでこの世界を捉えるんじゃなくて、もっと人間っていうのは本来的な非言語的な経験をしていて、もっと豊かな経験してるのを、例えば表現を一つの言語と捉えて、何か書いたり造形したり、あるいはその音楽で何か表現したり、身体でダンスで表現したり、様々な人間って表現があったりするわけですけども、そういった表現っていうのも一つの言語と、世界と対話する言語として捉えて、まあ、表現っていう領域も大事にしながら、この複雑な世界と対話するっていうことをやっているようなところがあるので、個性も大事にしますし、その一人一人が持っている、まあ、得意な部分とか特性みたいなところに注目して、それからまあ学びの環境を築いてるっていうのがレチオミラーのアプローチかなというふうに思います。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は町の保育園や町の子ども園の代表されていらっしゃいます松本理月さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
この町の保育園とか町の子ども園ってどんな雰囲気の、うんところなんですか。なんか代々木公園の中にもあるんですって。
そうですね、代々木公園の中にもあったり、今都内で僕拠点をやらせていただいてるんですけど、そうですね、本当にあの子どもたちのその興味関心から、うん、そのまさに学びとかがスタートしていくんですけど、周りの大人たちがいろいろ子どもたちの環境を作っていく。例えば子どもたちが町を作っていた時に、うん、まあ、工作のようなもので町を作ってたんですね。でその街を作っていたときに、自分たちの街には音がないから、音を作ってみたい。街の音を作ってみたいということを子供が言い始めたんですね。ですごい面白いテーマだなと思って、子供たちのそういった学びの姿っていうか、どんな、まあ、学びの物語を展開しているかって結構コミュニティにシェアされるんですね。コミュニティというのは保護者とか、まあ、地域とか、まあ、あるいはもちろん職員チームなわけですけども、シェアされたときに、まあ、ある保護者の方が、音を作りたいんだったら地域にサウンドアーティストの人がいるよっていうことを紹介して、まあ代々木公園らしいんですけども、うん、紹介していただいて、でサウンドアーティストの方と、まあ、子どもたちが音作りを始めるんですよね。で結構街の音をサンプリングしに行くわけですけど、はいはいはい、収集しに行って、でそのサウンドアーティストの方が画面上でこの音はこんな感じだったねみたいなことで見せてくれる時に、うん、音の波形がこう見えてきたんですよね。なみなみの波形で、それを見て子供たちは驚いて、うん、え、音に形があるの、あ、
いい話だな、うん、
音に形があるのって驚いた子供たちが、その後に取った行動に私たち驚かされたんです。
どうしたんですか。
どうしたかというと、街の音を作るプロジェクトをやっていたわけですけども、うん、子供たちは音を音で作るのではなくて、音を絵で表現したんですね。
すごいな。
どういうことかっていうと、うん、これが街の音ですと見せてきたのが、いわゆる波形がこう書いてあるものに、ええ、なんか絵の具で、例えば原宿駅が当時工事してたので、うん、原宿駅の工事っぽい音っていうもので、少しなんかこう波々なってるところに、彼らは紫っぽいとか青っぽい色とか、
すごいオリジナリティ。
すごいオリジナリティで、まあ、波形を表現してこれが音だっていうことを子どもたち言ってくれて、あるいは中にはコラージュですね、こう針金のようなこの組み合わせて波形を表現し、そこにネジとかをいっぱい貼り付けてコラージュを出して、これが街の音ですっていう子どもたちに言われて、すごいなと。5歳の子どもたちですよ。5歳の子どもたちがそんなプロジェクトをしてくれたりして、まあ、それはあのサウンドアーティストの人たちも驚くわけですよね、
はい、
そんな子どもたちの表現にまたすごい魅了されて、でまた何かそういったプロジェクトやっていこうねっていうふうに盛り上がっていくんですけども、うん、まあ、そのようにまあ子どもたちの興味関心とその領域のスペシャリストとか、まあ、別にそんな何かスペシャルなことを持ってなくても、
はい、
何か好きなことがある方と出会いを持って、その子どもの学びを深めていったり、あるいは場に出かけていったりするみたいなことをまあ中心的にやってる学びの環境です。
あの今お話伺っててね、一つにはあのこれ全国で聞いてくださってるんで、うん、やっぱり東京の真ん中、代々木公園の近辺だからできるのかなと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
もう一つね、やっぱり今の保育の現場、幼児教育の現場って人手不足で、うんうん、いい先生、
はいはい、
スタッフを確保するってのもなかなか大変じゃないかなと思うんですが、
はい、
そのあたりどうですか。
そうですね、まず最近私たち自治体との、うん、関わりが増えてきていて、例えば石川県の加賀市も全ての公立の保育園が、うん、そのレチオミリアアプローチにも変わったんです、
加賀市の公立
保育園全てが、
保育園全部
全てが、でそういうふうに変わっていくんですけども、うん、加賀市の場合は先ほどのようなことが獅子舞だったんですよね。
あ、そうか、地域で変わるんだ。
つまり子どもの興味関心が地域の文化に向いて、うんうん、例えばそれは加賀の伝統的にこう続いてきた獅子舞っていうことを見て、
はい、
その子どもたちがそこですごく不思議を語った時に、まあ、そういった獅子舞をやって伝統的にやってらっしゃる方とつながったりとか。
東京だけじゃないんですね。
東京だけじゃないんです。地域の自然的なもので、うん、あるいはその文化的な資源っていうのは必ずあると思うので、うん、そういうところからその子どもの学びを深く充実させていくってことをやっていたりするっていうのが、うん、まあ、本当全国的にやれるものだと思っていて、はい、まあ、レチオミリアって140カ国で今広がってるんですけども、うん、どこでもその文化圏にある資源ですよね、はい、まさに、うん、自然も、まあ、いわゆる歴史も全て含めたそういった資源を子どもたちのためにまあ活用していく。でもあくまでやっぱ子どもから始まるんですよね。
素晴らしい、
うん、っていうことをやってるのでどこでも展開可能ですっていうのが一つ。
あと先生方ですか。
先生たちっていうのは先生たちも確かにあの保育士不足と社会的に言われていたりしますけども、うん、まあ、どういういわゆる教育ポリシーというか保育理念を持って進めているかっていうところで、まあ、明確にこういった子どもたちの姿を応援していきたいとか支えていきたいっていうことを歌っている園には比較的人が実は来ていたりするようなところもあったりするっていうのがまずあるんですけども、
うん
うん、まあ、なんでその理念ということをやっぱり社会的にしっかり打ち出していくってことは一つ大事だと思うんです、うん、でもう一つはやっぱり保育士のなり手に関してもう少し増えていくといいなというふうに思っていて、
うん、
結構やっぱりそういう意味では働く環境の改善ですよね。
そうですよね、
はい、もう我々ノンコンタクトタイムって言って、うん、子供と接しない時間、つまり勤務時間8時間あるとそのフルにその8時間ずっと子供と接している時間が多い。そうなると翌日の環境について考えたりとかじっくり自分の研究もできなかったりする中で、とにかくずっと子供といなければいけないって、うん、それでなかなか準備も後手後手になっちゃったりしたりとか、うん、まあ、あるいは残業とかすごくしながら計画とかを練ったりしているような状況があって、なんで私たちはまあノンコンタクトタイムっていうのを作って、
うん、
要は子供と接しない時間をあえて作って、そこで研究したり、まあ、みんなで語り合ったりしながら
そうなんだ
っていうことをする。そのためにはやっぱりある程度は人は少し充実した配置をしなければいけないっていうところはあると思いますし、うんうん、そういうふうにして職場の改善をしていくっていうことが今求められてるんじゃないかなと。結構シフト上工夫すればですね、なんとかなったり、はい、あるいは保護者や地域に頼るってことも大事だと思います。
はいはいはい
はい、はい、少しそのあたりのサポートも保護者に結構お願いしたり、地域の人にどんどん頼ったりしながらですね、保育士の働く環境を社会で支えていくっていうことをやっていけるといいなというふうに思うんですよね。
今のお話を伺ってね、松本さんが日本で素晴らしい教育を広げ始められているところで、ちょっとこれさらにお話を伺いたいのですが、そろそろお別れの時間となってしまいました。松本さんのお話を聞いて、代表されていらっしゃいます町の保育園、町の子ども園に興味を持った方はぜひ公式サイトをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っておきます。またこの千葉工業大学学長の伊藤浄一さんとの協調、普通をずらして生きるニューロダイバーシティ入門については来週詳しくお話を伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は町の保育園や町の子ども園の代表されていらっしゃいます松本理月さんをお迎えしました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は町の保育園や町の子ども園の代表されていらっしゃいます松本理月さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。伊藤浄一という私の本当に親友中の親友と協調を書かれてるって方で、本を読んでね、僕本当にお話したいなと思ってたんですが、実際のお話でこの方、これから日本の子どもの教育にとってはとても大事な方になるなと思いましたね。何よりも子どもたちがどうやったら幸せに育っていくかということについて本質をね、見つめていらっしゃる気がして、特に僕は心から共鳴するのは、子どもたちを育てるのはね、親の責任とか誰かの責任とかそういうことじゃなくて、社会全体がみんなで育てようよという、これ今ね、なんか親ガチャとかいろんなことを言われるじゃないですか。でもそういうことじゃなくて、やっぱみんなで次世代を育んでいくんだっていう、そういうねメッセージはね、本当素晴らしいメッセージだなと思いました。ぜひ皆さんもですね、子供のことを考えると同時にですね、普通をずらして生きるニューロダイバーシティ入門、こちらの本をぜひお読みいただけたらなと思います。
さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も松本理月さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。